8. 認知症になっても自分らしく。問い合わせ、長寿生きがい課。電話 930-7793。 9月21日は世界アルツハイマーデーと定められており、世界中で認知症への理解を深める取り組みが行われています。誰もが住み慣れた地域で自分らしく生き生きと暮らしていくために、私たち一人一人にできることを考えてみましょう。認知症ってどんな病気？認知症は認知機能が低下し、日常生活に支障をきたした状態を言います。症状や進行の速さは人によって異なり、様々です。超高齢社会となった現在、認知症は特別な病気ではなく、誰もがなりうる身近な病気です。認知症ご本人の中村文さんと、認知症のご家族の介護を経験された北条太さんにお話を伺いました。中村文さん、プロフィール、義母、母、夫、3人の認知症の介護を経験し、ご自身も認知症に。現在は埼玉県オレンジ大使として精力的に活動中。埼玉県オレンジ大使とは、認知症ご本人による普及啓発を行うため、県が任命した大使です。1. 認知症のご家族の介護について。辛いこともあったけれど、楽しい日々でした。もともと7人兄弟の長女としての肝っ玉な性格であり、介護者の集いに参加して仲間を作ることもできたため、なんとか乗り切ることができました。2. 介護の経験から学んだこと。当時は介護者同士で愚痴を言い合うことの重要性を感じていました。現在も近所の方たちと定期的に集まっています。話す相手がいることは大切。介護は気持ちが見えることが一番良くないので、認知症になってからはできるだけ自分のくよくよした姿を介護者には見せないようにしています。家族からは元気でいいねと言ってもらえています。3. 自分が認知症だと知った時の気持ち。ようやく自分自身も当事者の気持ちや立場がわかるようになったと嬉しかったです。自分が認知症になって当事者の気持ちがわかるようになり、介護した家族にはもっと優しくしておけばよかったと思うようになりました。4. 現在の生活での工夫や周りの人に求めること。優しく声掛けをしてもらえるとありがたいですが、自分自身の体調もその時々で違うため、どう接してほしいか言葉にして伝えることは難しいです。ただ、心がけていることとして、やってもらいたいことや感謝は自分から伝えるようにしています。いただきます。ごちそうさま。ありがとうを相手に伝えることが大切。介護者や周りの人に腹が立ってしまうこともありますが、相手を傷つけるような言葉は使わないようにしています。家族や介護者と良い距離感を持ち、言いたいことを言い合える関係が築けるといいと思います。5. 埼玉県オレンジ大使としての活動について。認知症の人しかなれないことを思うと光栄だと感じています。大使としての仕事があるおかげで、くよくよせずに自分自身も楽しみながら活動することができています。庭の中でしゃがんでいる様子の中村文さんの写真があります。北条太さん、プロフィール、吉本興業所属、埼玉県住みます芸人として活動するほか、マツコデラックスのそっくりさんとして市内のイベントに多数出演。両親の介護を機に介護の世界に携わり、認知症介助士、レクリエーション介護士2級などの資格を取得し、講演会など多方面で活躍中。1. お母様が認知症かもしれないと気がついたきっかけ。認知症になる1年ほど前にがんが発覚した母は、コロナ禍だったこともあり、家族と接する機会が減っていました。そんな中で母の友達から 最近お母さんの様子がおかしいからちょっと見てあげてと連絡があり、病院で検査を受けたところ、認知症の可能性があることが分かりました。2. お母様が認知症だと診断された時の気持ち。まさかという気持ちで非常にショックでした。当時は認知症に対して物忘れをしたり、怒りっぽくなったり、徘徊したりというネガティブなイメージしかありませんでした。3. 介護の日々での気持ちの変化。それまで認知症について全く知識がなかったので、様々な資料を穴が開くほど調べました。その過程でまず気づいたのは、認知症はとても身近な病気だということ。ゆくゆくは5人に1人が認知症になる時代が来るかもしれないと知り、風邪と同じくらい誰もがなりうる病気だと感じたんです。そして少し無理やりではありましたが、気持ちをシフトチェンジし、自分自身を納得させました。そこからは母に余生をどのように過ごしてほしいかを徐々に考えるようになっていき、お笑いをやっている僕としては、母に笑っていてほしいという気持ちが一番でした。母が笑顔でいるためにはどうしたらいいのか、何をしたら喜び、僕自身も楽しめるのか、そこから母と接する時間がすごく長くなりましたね。4. 認知症の方への接し方について。特に音の記憶が残りやすいと聞いたことがあったので、母が好きな昔の歌を流すようにしました。認知症でもリズムは覚えていて、歌詞も大体は覚えているけれど、いつも同じところで間違えてしまう。そんな時、ヒントを出して考えてもらうことを何回か繰り返すうちに、正しい歌詞を思い出せるようになったんです。認知症になると何もかも忘れてしまうと思われがちですが、必ずしもそうではなく、集中して考えることで思い出せる場合もあると思うんです。でも、無理に考えさせようとすると、お互いに嫌な思いをするので、昔の歌など本人が好きなものを取り入れて、楽しみながら思い出してもらえるように工夫しました。5. 家族にできること。母の介護を通じて、自分自身の無力さに気がつきました。結局、ただ愛情を持って接することしかできませんでしたが、今思えばそれが一番重要だったと思います。認知症の方はすぐに忘れてしまうだけで、言われていることや周囲の状況は理解しているはずです。家族にできることは、認知症の方のそのような状態を理解し、愛情を持って接することだと思います。6. 今、介護をしている方に伝えたいこと。介護をしていると、イライラして怒ってしまって、後ですごく反省するということが誰にでもあると思います。でも、落ち込まずに、次に向けて気持ちを切り替えてほしいと思います。認知症の方には、不安な気持ちではなく、喜びの部分だけを伝えてあげるようにすればいいんです。手振りを交えてお話ししている北条太さんの写真があります。市ホームページにインタビュー全文を掲載しています。QR コードがあります。認知症講演会を開催します。ホームページ番号9399。時、12月14日土曜午後1時から3時20分。ところ、文化会館。内容、第1部、認知症の基礎知識、約30分。講師、谷口聡氏、谷口ファミリークリニック院長。第2部、母の仕事は忘れること。泣いて笑った介護1400日間、約45分。講師、北条太氏、吉本興業所属、埼玉県住みます芸人。第3部、認知症ご本人の語り、約30分。講師、菊池大輔氏、埼玉県オレンジ大使。定員300人、申し込み順。申し込み、9月24日火曜から12月12日木曜に、 記載の QR コードまたは電話、ファックスで長寿生きがい課、電話 930-7793、 ファックス 953-2172、 手話通訳、要約筆記、ヒアリングループをご希望の方は申し込み時にお知らせください。講演会申し込み用の QR コードがあります。谷口氏、北条氏、菊池氏、3人それぞれ笑顔の顔写真があります。認知症ご本人の作品展、同会場で認知症ご本人が作成されたミトンやぬいぐるみ、折り鶴などの作品を展示します。出品希望の方はお申し込みください。申し込み、9月24日火曜から12月6日金曜に電話で長寿生きがい課、電話 930-7793。 認知症サポーターになりませんか？ホームページ番号 6323。 認知症について正しい知識を持ち、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者である認知症サポーターを要請します。3会場あります。3会場とも同じ内容です。コミュニティセンター、時10月23日水曜午前10時から11時30分申し込み先、地域包括支援センター三郷南、電話 956-8813。 文化会館、12月18日水曜午前10時から11時30分申し込み先、地域包括支援センター早稲田、電話 950-3201。 三郷中央仁踊りプラザ、令和7年2月13日木曜午前10時から11時30分申し込み先、地域包括支援センター三郷中央、電話 949-0090。 内容、認知症に関する基礎知識、認知症の方への接し方ほか、対象、市内在住、在学、在勤の方、定員、各回30人、申し込み順。申し込み、9月24日火曜から電話で各申し込み先へ。受講者の声、認知症の方への接し方について、わかりやすく学ぶことができました。今後は、街中で困っていそうな方に出会ったら、思い切って声をかけたいです。認知症サポーターが増えて、認知症になっても助け合って安心して暮らしていけるようになったらいいなと思いました。一人でも多くの方に受講してもらいたいです。受講した方が話している様子の写真があります。認知症を予防しましょう。加齢により身体機能や認知機能が低下し、健康な状態と介護が必要な状態の中間のことをフレイルと言います。フレイルになると認知症を発症する可能性が高まり、そのまま進行すると介護が必要な状態になる恐れがあります。フレイルを予防するには、運動、栄養、人との交流が大切です。適切なフレイル予防を学び、認知症を予防しましょう。フレイル予防講演会、ところ三郷中央仁踊りプラザ、2回あります。1回目、11月14日木曜午前10時から11時30分講師派遣元、歯科医師会、薬剤師会、リハビリテーション連絡協議会。2回目、12月19日木曜午前10時から11時30分講師派遣元、歯科医師会、栄養師会、接骨師会。内容、様々な視点から学ぶフレイル予防法。対象、65歳以上の方、またはフレイル予防に関心のある方。定員、各30人、申し込み順。申し込み、9月24日火曜から 電話で長寿生きがいか。電話 930-7790。 認知機能の低下を早期に発見しましょう。認知症は早期治療によって進行を遅らせたり、症状を改善できたりする場合があり、早期に発見して治療を開始することが非常に重要です。認知症かもと思ったら自己チェックを行いましょう。認知症の診断については医療機関を受診してください。脳と体の健康チェック。ホームページ番号6326。タブレット端末で問題を解き、簡単な体力測定を行います。現在の記憶力や注意力などを確認できます。5回あります。時、11月20日水曜、ところ希望の里交流センター。12月25日水曜、コミュニティセンター。令和7年1月22日水曜、文化会館。2月19日水曜、高野文化センター。3月19日水曜、水沼市民センター。いずれの会場も開始時間が4つあります。1、午前9時40分から。2、午前11時から。3、午後1時20分から。4、午後2時40分から。対象、65歳以上の方。定員、各20人、申し込み順。申し込み、9月24日火曜から各開催日の3日前までに電話で長寿生きがいか。電話 930-7793。 認知症簡易チェックサイト。ホームページ番号6324。本人やご家族などが質問に答えることで認知症のチェックができます。記載の QR コードまたは市ホームページからご確認ください。個人情報の入力はありません。認知症簡易チェックサイトの QR コードがあります。認知症ご本人やご家族が思いを共有できる場所があります。4つ情報があります。情報1つ目、本人ミーティング、認知症当事者交流会。ホームページ番号10349。認知症ご本人やその家族が集い、本人同士が主体となって生活上の悩みや思いを自由に語り合う場所です。同じ悩みを持つ仲間や家族と話すことで気持ちが軽くなったり、今後の自分自身について考えるきっかけとしてご活用ください。時、約2ヶ月に1回開催。次回11月頃。ところ、市内公共施設。申し込み、電話で長寿生きがいか。電話 930-7793。 開催日程はこちらと QR コードがあります。埼玉県オレンジ大使の中村文さんも参加します。片羽を上げたかいちゃんとつぶちゃんのイラストがあり、吹き出しがあります。吹き出しの中には、参加された認知症ご本人からは、このような場所があって嬉しい、自分の思いを話せて嬉しい、ご家族からは介護の疲れについて話せる場所があってよかったとの声をいただいていますとあります。情報2つ目、認知症カフェ。ホームページ番号7375。認知症ご本人やその家族、認知症に関心のある方が集まり交流できるカフェです。参加者同士の談談や情報交換のほかに、困りごとの個別相談もできます。6つあります。1つ目、レインボーサロン。電話 950-8208。 ところ彦成 4-4-17-103、 4丁目のクローバー。時、第1、第3月曜日午後1時30分から3時30分。費用200円。2つ目、カフェオアシス。電話 956-0065。 高野 4-269。 第2木曜日午前10時から正午と、第4火曜日午後2時から3時30分。費用100円。3つ目以降の費用については各会場にお問い合わせください。3つ目、地域で共に生きる名のオレンジカフェ。電話956-2224。戸ヶ崎2193-1。第4木曜日午前10時から正午。4つ目、オレンジカフェゆかり。電話953-6161。上彦名870、水沼市民センター。第2土曜日午前10時から正午。5つ目、オレンジカフェ。電話090-8568-6953。彦成 3-7-9-1。ホットサロン生き生き。第3土曜日午前10時から正午。6つ目、グリーンカフェ。電話953-1211。神話5-156-1。埼玉三郷総合リハビリテーション病院総合介護センター。第3日曜日午後1時30分から3時30分。申し込み、直接それぞれの会場に電話でお申し込みください。情報3つ目、家族介護者支援事業。ホームページ番号1256。家族などの介護を行っている方、ケアラー同士が交流し、介護に関する悩み事について話し合うことのできる場所です。4回あります。1回目、10月4日金曜午前10時から11時30分。申し込み先、地域包括支援センター早稲田。電話950-3201。2回目、10月17日木曜午後2時から3時30分。申し込み先、地域包括支援センター三郷南。電話956-8813。3回目、10月29日火曜午前10時から11時。申し込み先、地域包括支援センター神話。電話949-5522。4回目、11月16日土曜午後1時30分から3時30分。申し込み先、地域包括支援センター彦成北。電話950-6777。対象、自宅で認知症高齢者などを介護している方、過去に介護していた方。申し込み、電話で各申し込み先へ。なお、開催場所については各申し込み先へお問い合わせください。申し込み時に介護状況の詳細について確認させていただく場合があります。情報4つ目、若年性認知症支援コーディネーター。若年性認知症は65歳未満で発症する認知症です。埼玉県では若年性認知症支援コーディネーターを配置し、若年性認知症の方の社会保障、医療、介護保険サービス受給、就労支援などについて相談を受け付けています。若年性認知症ご本人やその家族、職場の方、医療・福祉関係者などどなたでも相談ができます。問い合わせ、埼玉県さいたま市若年性認知症サポートセンター。電話048-814-1212。平日午前9時から午後4時。高齢者等 SOS ネットワークをご存知ですか？ホームページ番号7376。高齢者等 SOS ネットワークは、認知症等の病気により所在不明になる恐れのある方を事前に登録しておくことで、ご家族などから所在不明の連絡が入った場合に、地域の方々や警察、医療機関、介護保険事業所などのたくさんの協力者の見守りによって早期発見につなげます。 登録方法、登録表などの申請書類、申し込み窓口に備え付け、または市ホームページで入手を長寿生きがい課に提出してください。登録した方の身元特定に役立つ見守りシールを配布します。申し込み、長寿生きがい課、電話 930-7793。見守りシール見本のイラストがあります。説明、縦 30mm、横 40mm の白地のシールです。上に横書きで、三郷市見守りシールと書かれ、その下右側に、連絡先はこちらと QR コード。左側に片羽を上げたカイちゃんのイラストがあります。カイちゃんのイラストの下には、記入できるような緑の線で囲まれたブランクスペースがあります。イラスト終わり。シールを身につけている方を保護した場合、QR コードを読み取り、表示された連絡先へ連絡をお願いします。登録者の個人情報は表示されません。早期発見につなげるため、ご協力をお願いします。担当は後藤でした。